皆さんおはようございます。ひんやりしてきました。今週もさらにこの寒くなるという予報であります。どうぞご自愛くださいますように。今日から私たちはこのクリスマスに至るまでの期間、旧約聖書から御言葉を開き学びたいと思っております。牧羊者を手元にお持ちの方はダニエル書、今日からですねダニエル書が始まりまして、3回にわたってダニエル書、それからもう1回はエステル書ですね、開きます。時代は同じような時代でありますね。今から2500年前ダニエルが生きた時代、この時代のイスラエルは困難を極めておりました。当時すでに北王国イスラエルはアッシリアによって滅ぼされて135年が経っておりました。南王国ユダだけが生きながらえていたわけでありますが、このユダもまた滅ぼされていくわけです。アッシリアを打ち倒し、エジプトをこの滅ぼした新興国バビロンという国が起こりましてね、これがなかなか武田家し強い国なんですね。ついにユサイムを包囲いたしまして、多くの人が殺され、また捕虜としてバビロンに捕らえられていったわけですね。これが世に有名なバビロン捕囚という出来事であります。70年続きますね。ダニエル書はこのダニエルを中心としたその当時のこのバビロンにおけるところのこの青年たち、四青年たちのこの証の物語なんですけども、一節から七節までを今日佐久間さんに付け加えて読んでいただきました。ユダのエホヤキムの時代にバビロンの王様ネブカデネザルがユダのエルサレムを攻め降伏させ、神の宮から宝物や財布を奪い取りました。またネブカデネザルという王様はユダの高貴な人々の中から優れて有能な若者を選んでですね、バビロンに仕える管理として登用するために国に連れて帰ったのでありますね。その中にダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアの4人の青年がいました。20歳そこそこではなかったかと、もう少し若かったかもしれないと言われますね。だけどもこの国が偶像礼拝をし、神に反逆し、そしてエレミアの予言を聞かないで、そしてエレミアを虐げですね、神の御言葉に従わないこの国を神様は一旦滅ぼすと決めなさった。そういう混沌とした不信仰の反逆の時代において、若い人たちに、ここ大切ですよね、若者たちに純粋な大胆な信仰を神様が残していらっしゃった。見えるところがどうでありましょうとも、国が滅ぼうとも、若い世代の中に、いや決して多くはなかったでしょう、純粋な生きた信仰を残された。まあ、彼らはヨシア王の宗教改革、あるいはこのエレミアの予言によってですね、その御言葉によって養われた若者たちだったんです。本当に真に信仰に立つところの、神に立つところの若い世代が少し少数だとしましてもですね、いるということは、これは素晴らしい将来性があることなんですね。私たちもそのために祈りたいとこう思うんです。また期待したいと思うんですね。彼はこの敗戦国から連れてこられた、まあ、立場は奴隷なんですよ。奴隷なんです。だけどもバビロン帝国の将来をこの支える有能な管理として王直属の保護のもとに最高の待遇で養われ、3年間バビロンのカルディアタリもありました。同じことです。カルディア人の言語文化、バビロンの文化教育訓練を受けることになったわけですね。でこれはバビロンの非常に優れた政策でありますね。 たとえ敗戦国民からでありましょうとも、奴隷でありましょうともですね、バビロンの国を強い、豊かな国にするためには、優れた人材を、若い人材をですね、どこからでも大胆に登用したんですね。彼らは、奴隷の立場でありながら、王様によって身分や生活も保障されるという、特権待遇を与えられるわけですね、このバビロンにおいてですね。しかし、彼らには一つの大きな問題があったんですね。何かと申しますと、そのために彼らはですね、祖国イスラエルを忘れなさいと。お前たちはイスラ人であることをもうやめなさいと。言うならば、イスラエルの神に仕えることをやめなさいということです。信仰放棄を迫られている。そして、お前たちはこれから、バビロン人になりきることをこう求められたということですね。これが戦い。これが彼らの戦いだった。これは神の民、イスラエルにとりまして、誇り高い先民である。神のイスラエルにおいて、非常にこれは難しいことであったということですね。この青年たちもその戦いを強いられたわけです。彼らはバビロンの言語、文化、習慣を教え込まれます。そのことによってバビロンに親しみ、バビロン人に同化するように、その文化や宗教、生き方において、バビロンに同化することをこう求められたんですね。そのために、まず彼は何をされたかというと、改名であります。名前を変えられた。7節から、見ていただきたいと思いますが、カンナの長は彼らに名を与えてダニエルをベテシャザルと名付け、ハナニアをシャデラクと名付け、ミシャエルをメシャクと名付け、アザリアをアベデネコと名付けたという。坂本さんに急に呼んでもらったんですけども、ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアってのはすぐ読めましたけども、ベテシャザル、シャデラク、メシャク、アベデネコ、なんてこう、なかなか読みにくかった。それはね、素晴らしい読み方なんです。実は、ね、ダニエル、ハナニア、これはね、イスラエルのヤーベの神様にちなむ名前なんですよ。信仰の素晴らしい名前を、彼らは、民族の名前を、親から与えられていた。そしてこの名前を持って彼は本当に神様に愛されていることを感じ、神の民であるということをいつもこの名前呼ばれる中で確認していたんです。ところがこのバビロンに移ってバビロンの元で生きるようになるときにこの名前を捨てなさいと。そしてダニエルはベテシャザル、シャダレク、メシャク、アベネレコと読みにくい。これはね、バビロンの偶像の神々にちなむ名前だ。バビロンの文化に従った名前である。これみんな偶像の名前だったんです。皆さん、親が与えてくれた、信仰によって祈って与えてくれた名前を捨てなさいって言われてですね、なんかわからんような名前を付けられた。しかもそれ偶像に基づく名前であるというね。本当に汚れた偶像もたくさんあったわけでありましてね、その汚れた偶像の名前を付けられて呼ばれるということは大変な屈辱でありますね。これは辛かったことだと思います。彼らにとって創始改名と申します。難しい言葉でありますが、日本が戦争中、中国、韓国、特に韓国であります、攻めてまいりました。韓国、朝鮮を併合いたしました。そしてその国を植民地化するんです。その時に同じようなことをやるわけですよ。お前たちは韓国人なりも名誉ある日本人になりなさいと。そのために名前を日本名に変えなさい。あるいは日本語教育をさせる。そして日本の神々を拝むように。誰ですか、その創始の神様。天皇様ですよ。天皇を拝むように強要したんです。これ2500年前、バビロンがやってたことなんですよ。近代においてこういうことは許されません。